本日は青年伝道礼拝ということで、青年たちに思いを向けつつ、この礼拝を守ろうとしております。今日は、結論を先に申し上げます。最後にもう一度ちゃんと帰ってきますから。青年の皆さん、割と夜更かしをされるでしょうか。年を取ると、早寝早起きになると聞いておりますが、若干50代終わりに近づいた私は、なかなか夜、早く寝ることができず、ついつい夜更かしをしてしまう。そんな中で、夜のテレビをつけてしまうわけです。そうしますと、いろんなニュースが、の番組がありますが、まあ中でも、いわゆる信仰とか宗教から一番縁遠い経済、お金に関わるニュース番組が実は好きで、ついつい見てしまうのです。そうしますと、その番組の中で、今急成長している企業、店舗などが紹介されていきました。少し前ですけれども、注目される急成長する会社、特にそれは飲食店を扱うコーナーでありまして、多分皆さんも目にしていらっしゃるかもしれませんが、ステーキ屋さんで、いきなりなんとか、という、不思議なお店の名前を持つ、なんとかまではちょっと別ですけど、いきなり、というお店がですね、すごい伸びている。それは、ステーキ屋さんですから、お肉の分量と、ね、お値段と、手軽さと、もろもろが加味されて、非常に人気を博している。伸びているという。今日の結論を先に言うと言いながら、前置きが大変長くなるんですが、イエス様の福音とか救いっていうのはいきなりではいかないということを言いたいんです。いきなりはいかないんです。でね、今日のところよく見ると、ペトロのお家に行くんです。でもそのペトロはまだペトロと言われずシモンと言われています。後になってシモンさんはあなたの名はペトロとイエス様から言われて、まあいわばニックネームというんでしょうか、を与えられるわけですが、実はこの後来週、ご一緒に聞こうとしている聖書のところに、そのシモン・ペトロの、がイエス様の弟子になる話が出てくるんです。他の福音書を見ていただくと逆なんです。先に弟子になった後、シモン・ペトロのお家に行く。順序が逆転してるんです。おかしいなと。なぜだろうかと。やはり当然思うわけです。ペトロという、シモンという人が、イエス様に、私についてきなさい。と言われて、網を捨て、船を捨てて立ち上がって弟子になっていくという一大決心をするわけですが、実はそれはいきなりできるものではないということなんです。いきなりではない。その前の事柄、何と言ってよろしいでしょうか。前の布石になる出来事やアプローチがある。で、そういうものが あって、それらを経た上で、ドンと、ある重大な決心をしたり、行動を起こしたりすることへと向かう。今日は、イエス様が自分は神の国を述べ伝える、宣教するために来たんだ、と最後締めくくっているわけです。その神の国が来た、という福音を、本当にみんなが受け止めて、答えていくには、いきなりに起こる出来事ではない。今日のところでは、その決定的な出来事が起こる前の部分をよく見るように示されている。カファルナウムという割と大きな町、ローマ帝国の軍隊が駐留するような町で、イエス様はその街道で教えられたわけです。時は安息日でした。このように一緒に礼拝を守って、みんなびっくりしながら、しかも悪霊が出ていくような、ある意味想像しい事態が起こりながら、街道に集まった人たちはみんな、いろんな話をしながら、それぞれの家に帰っていったでありましょう。イエス様は、どこに行ったかというと、このシモンの家に入られた。ということは、もう前から、実はイエス様はシモンと交流があった。お付き合いがあった。シモンが多分、うちに来てくださいと言ったのかもしれません。彼は漁師ですから。その漁師の家にイエス様は上がったわけです。ところが、家に入ってみると、シモンの姑が高い熱に苦しんでいるという、姑、聖書はひらがなで書いてありますが、漢字で書くと、女偏に古いって書きます。奥さんのお母さんのことですね。ペトロにとっては、奥さんのお母さん、義理の母、姑が高い熱を出して苦しんでいる。自分のことばっかり引き合いなしで申し訳ないんですが、先日私もインフルエンザになりまして、この講談をお休みせざるを得ないという非常に、悔しい残念な思いをいたしましたが、久しぶりに40度をちょっと超える高熱になりまして、一晩おかんにこう震えながら、朦朧としておりました。おかげで、今日の姑さんが とても近しく感じられます。床で寝ている姑のところにイエス様はやってきて、枕元に立って何したか。熱を叱りつけた、とある。面白いですね。熱を叱りつけた。熱が叱る対象になるでしょうか。普通に考えたらおかしいと思うでしょう。熱を叱った。お叱りになった。続きを見ていくと、叱られた熱は去っていったとある。熱を擬人化しているようです。この姑に取り付いて苦しめていた悪しき力が熱となって現れている。これを自分ではコントロールできないでいたわけです。 もう熱よ下がってくれって、熱にうなされながら思っても熱は下がってくれないんです。コントロールできない。熱という目に見え、あるいは体感できる形で、人を苦しめる悪しき力がここにあった。この姑を捉えて離そうとしないでいる。そんな悪しき力としての熱をイエス様は叱ったという。叱るというのは悪さをしたり、ヘマをやったりして、こら何してんだと言われて、まあ、責められるわけです。熱に対してイエス様は叱った。こら、いい加減にこの婦人を解放しないか、いつまで苦しめてるんだと言ったところでしょうか。叱られてすごすごと熱は去っていった。何の抵抗もせずに。前回もやりましたイエス様の権威、持っておられる力がどれほど大きいものであるかが、ここでも悪しき力である熱によって明らかにされます。姑は熱が下がるとたちまち起き上がって一同をもてなしたというのです。インフルエンザも最近いいお薬になったようで、まあ飲むタイミングも良かったんでしょうけれども、私は一晩で何とか収まりまして熱が下がっていく。熱が下がるとケロリとするんですね。そして、おかんって言って悪い寒さって書きますけど、おかんでこう震えながら布団の中にいたはずがですね、熱が下がると、だんだん暇を持て余してですね、退屈になってくるわけです。ちょうど日曜日礼拝の時に私はここに立てなくて、牧師館で皆さんの賛美の歌声を聞きながらですね、もう熱は下がもう完璧に下がっておりましたから、よっぽどワイヤレスマイクなんかで説教したいぐらいでしたけれども、テロリとしておりました。ここできっと姑さんも熱が下がってたちまち起き上がって一同をもてなした。悪しき力から解放されたら元気になって、みんなのために奉仕した、仕えたというんです。つまり元気のもとは悪しき力からの解放。もうすでにイエス様が病気を癒してくださるという評判は、この一帯に広まっていたようで、日が暮れると人々が続々とやってきた。なんで日が暮れるとなんだろうかと思いませんか？実は、これは安息日が明ける時なんです。聖書の世界では、一日は日没から始まり、日没に終わる。ってことは、土曜日の、金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日なんです。その間は動いちゃいけない、働いちゃいけない、制限されています。行動が。だから、日没によって日が暮れて日が変わったんです、そこで。安息日が終わったんです。で、みんな一斉にこの評判のイエス様のもとにやってくる。でもそれは野じ馬として来るんじゃなかったんです。病に苦しめられている者たちが、抱えた人々が、その痛んで苦しんでいる家族や友を連れてきた。連れてきた。自分が関心があって見に来たというのとは違う。辛い思いをし、苦しい思いをしている大事な家族や友を、抱えるかのごとくに連れてきた。すると、イエス様はそれを嫌がるのではなくて、なんと一人一人に手を置いて癒されたというのです。これでわかるのは、 癒しというものが、十把一からげ、あまり今使わない言葉ですが、みんないっぺんに、十把一からげでなされるのではないということです。癒しという悪しき力から解き放たれていく、解放されるこの出来事は、イエス様が一人一人に向き合って、その人のそれまでの痛みとか苦しみとか、その人の歩みの歴史をイエス様はちゃんと見てくださって、その悪しき力にとらわれ苦しんできたことへの深い憐れみがあるんだ。そのことがですね、一人一人に手を置くという、この言葉の中に込められている内容ではないかと聞くのであります。手を置かれている人たちは、苦しんできた人たちなんです。その時、悪霊がわめき立てて、お前は神の子だと言って、出て行ったとあります。礼拝の場で講談で公式に使っている聖書の翻訳を批判するのは極力控えたいと思っているのですが、ここはやっぱりちょっとと思う箇所なんです。何がかといえば、この場面で悪霊がイエス様のことをお前呼ばわりしていることであります。お前は神の子だ。こう、邪悪な悪霊の言葉として、お前はというのはわからないわけではありません。しかし、悪霊とイエス様という立場、この前の出来事からも、権威というキーワードで見てきましたけれども、圧倒的な違いがあるわけです。イエス様が神の子であるというのがわかるのであれば、どんな力をお持ちなのか、どんな権威をお持ちなのかがわかっているはずなんです。そのあまりの偉大さの前に、そのお方に向かってお前呼ばわりはできないのではないかと思うのです。逆に、最大級の敬語を使って、あなた様は神の御子です。というくらいだと思うのです。ちなみに、新改訳聖書とか、あるいはつい最近出ました新しい共同訳聖書を見てまいりますと、ここはあなたはとなっています。そして、わめき続ける。わめいた。もう細かいことで申し訳ない。相変わらず。わめくという言葉は単語一つではないんです。叫んだのでもないんです。叫ぶって別な単語がちゃんとあるんです。それは使われていない。わめくように言ったというのは、実は、大きいとか激しいという形容詞に、保持するとか、取るという動詞の分子形と、言うという動詞の分子形がセットになって言われているんです。そんなこと言われてもよくわかんないって言われるかもしれませんが、あえて直訳し、ぎこちない言い方ですけれども、言うならば、大声で言い続けたということになると思います。なんだそんなことかと思われるかもしれませんが、わめく、まあ確かにわめくのでありますが、大きな声で言い続ける。なぜ悪霊はこんなことをするんだろうか。周りの人々に何か影響力を及ぼしたいからなのか、どうもそうは思えない。なぜならば、イエス様の圧倒的な権威の前に、全く力が ない。なすすべなく、そこでできることは、といえば、あなたこそ神の子ですと、その権威を認めて引き下がる。出ていくしかないわけです。抵抗したり、反抗するような立場にないということを、周りにいる人間などよりよほどよくわかっているからであります。これに対して、イエス様は、悪霊を戒めてってあります。もう一語一語こだわりますけれども。これは先ほどイエス様が姑の熱を叱りつけたという言葉と同じ言葉なんです。だから、ここで悪霊を叱ったんです。こらっつって。叱りつけたんです。まるっきり同じ言葉。二度も出てくる。黙れと厳しく命じられた。叱りつけた上で。福音書記者は悪霊がイエスをメシア救い主だと知っていたからであると説明を読者のために付け加えています。もう悪霊は何も言うことができません。この命令に従わざるを得ない。これら一連の癒しの出来事がおそらく夜の間、日が暮れてからですからね。夜の間、まるで夜間救急診療のようにあって、そして朝が来た。イエス様は疲れたのでしょう。癒すということ、悪霊を追い出すということは、さっきも言ったように一人一人に手を置くわけですから、その人その人の人生という歴史に触れてコミットする。関わる。私たちで言ったら、何時間もかけてその人の人生の歩みに傾聴していく、耳を傾けていくのに近いと思います。そうやって人は人の人生に触れることができる。でも、ものすごくその傾聴するという耳を傾けてじっと聞いていくというのはエネルギーを要するのであります。たくさんの人を癒されていく。神の子としての全能の力で、ほいほいと、軽く癒すことができる。どうも違うようです。イエス様は、一人で寂しいところに退く必要性を感じておられたようです。多分祈るためであったでしょう。イエス様も祈るように教えておられる。祈りが力を回復する具体的な道です。力の源。イエス様も祈ることを教えておいでですが、ご自身も群衆から離れて、弟子たちからさえも離れて、一人になって静かに父なる神様に相対して祈る必要があったと思われます。一方、群衆は、イエス様がいなくなってしまったということで動揺しています。そして懸命に探し回った。裏を返せば不安でならなかったのです。そしてやっと見つけて言う。どうか自分たちから離れていかないでくださいと。それもしきりに行って自分たちのところに引き止めようとしたという。イエス様はそれを言うなれば断るんです。すべての人を救う救い主として、特定の限定された人たちのところにだけ留まるわけにはいかない。だから、ユダヤの諸街道に行って、つまり国中を巡って、神の国の福音を告げ知らせた。そういうのです。自分はそうしなければならないのだ。と宣言された。自分の目的は、すべての人に福音を知らせ、もたらすこと。しかし、考えてみれば、それも限定的です。イエス様がどんなに回ったって、たかだか知れている。しかし、そこでイエス様が教えたあの種まきの例えのように、 わずかな言葉であり、わずかな時間と出来事であったかもしれないけれども、そこで撒かれた種は60倍、100倍にまで増えていくわけです。今日のところで、ペテロの弟子の証明に先立ち、イエス様の働きの目的が癒しという、悪しき力の解放として表されてまいりました。その癒し、解放というものは、もう一度言いますけど、十把一からげに起こるものではない。一人一人と人格的な触れ合いの中で、つまり一人一人が味わってきた人生の痛みや悲しみや苦しみや、あるいは悔しさや、あるいはずるいことをしてしまった後ろめたさや、約束を破ってしまった、こう、自分の弱さ、などなど、もろもろです。そういうものに、イエス様が触れてきて、タッチしてくださり、時間が与えられていく。そういう触れ合いの中で、この悪しき力からの解放ということが起こるのであります。青年たちも青年たちなりに、いろんなことを思い感じ、痛んで、特に青春の日々が痛むことを、まあ、大人になっても痛みますけれども、痛みますよね。新入社員としても、学生としても、いろんな立場で。イエス様は、私たちが感じているそういう一つ一つの思いや出来事や、痛みに、そっと手を差し伸べて、置いてくださる。触れてくださる。それは、ただタッチするんじゃないんです。そこにある一種の交流が起こるんです。イエス様にタッチされていく中で、私たちは祈っているんです。祈りの中で喋ってるんです。訴えてるんです。イエス様、悔しい、悲しい、寂しい、情けない、自己受容できない。でもイエス様が手を置いて触れてくださっていく中に、私たちは一生懸命、聞いてもらっていく。祈りの中で。聞いてもらっていく中で、イエス様の言葉が今度は与えられてくる。そういう交流が起こってくる中に、やがて、悪しき力が、出ていくことと相なる。福音というものは、物理的にイエス様が一緒にいることではない。イエス様に触れていただいて、手を置いていただいて、そこに私どもの内なるあらゆる思いをみんな聞いていただいて、そうかって、辛かったね、悔しかったね。自己嫌悪になるね。それは怒れるよね。イエス様はみんな聞いてくれる。そういう中で言葉が与えられてくる。私たちはそうやっていっぱいイエス様に訴えて聞いてもらっていく中で、その歩みは導かれ、十字架の前へと立たせられていくことになる。一足飛びにはいかないんです。いきなりにはいかないんです。そういうプロセスがあった上で、十字架の前に立つことと相なる。十字架を仰いで見上げていくときに、そこにイエス様が釘付けにされ苦しんで死んでいくそのお姿を心の目で見、 そしてその言葉に耳を傾けていく。あなたの罪は許された。許される。安心していきなさい。血の代価が支払われた事実をもってあなたは許され解放されるのだ。それを約束として与えよう。それが洗礼なんです。洗礼を受けるって何かが分かったから、知識があるレベルに達したから洗礼を受けれるものではない。そうではない。イエス様に触れていただき、手を置いていただき、その祈りと御言葉の交流を経て、一人一人のプロセスを経て十字架の前に立たせられていく中で、あなたの罪は許された。大丈夫。そして私が一緒にいようと言ってくださるのです。こうやって解き放たれていったものとして、一人の信仰者として生きようとするときに、ただ自分だけ満足して、ああよかったと言ってとどまるのでは決してありません。おそらく、なお悪しき力に苦しめられているあの人、この人のために自分なりに何かできることをしよう。それが使える。今日の姑がもてなすと言われていることであります。イエス様の言葉を届けたり、黙ってやっぱり話を聞いたり、手紙を書いたり、美味しいものを差し入れたり。きっとそこに、ああ、神の国ってちょっと見えたかもしれない。と思えるような気がするのです。